黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は食だけでなく観光のお話もお送りします。お話をお伺いするのは黒部宇奈月温泉観光局、石田智明さんです。石田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
最近はなんかスイーツがすごい黒部で流行ってるみたいな裏情報もねあったりするんですよね。
そうなんです。なかなかね大きなお店ではないんですけども、洋菓子ケーキとかご自分で作られて、販売されるっていう、開業されるというケースが増えてまして、これで何件ぐらいですかね、1年に2件3件ぐらいのペースで増えてる感じですかね、この数年。なんかご自宅の一角を改装されて、ケーキ屋さん始められるみたいな感じですかね、うん。
どんなの食べ物もそうですけど、お水が美味しいと何作っても美味しくなるかもですね。
そうなんですよね。特にね、地元の人たちが自慢するわけでもないんですけども、県外から来られた方はもう何食べても美味しいねって、黒部の人羨ましいねって言って、もっと PR した方がいいかもしれないですね、
特におすすめのスイーツなんてありますか？
最近ね、新幹線の駅の比較的近くですね、銀盤酒造さんのすぐ脇にですね、中島おやつ店さんっていうのができまして、先日もね、私お邪魔してバナナクレープを買いましたけど、とっても美味しかったですね。
そして断面がミルフィーユケーキのようなマス寿司情報もいただきました。マスと酢飯が2段重ねになっている黒部の名物花マスです。20年ほど前、女性客の要望を受けて誕生しました。作っている上満さんの先代の社長さん、なんと元は和菓子職人さん、釣りが好きで魚で慣れ寿司を作り、マス寿司を作っているうちにいつの間にかマス寿司屋さんになっていたそうです。こんな面白いエピソード、まだまだありそうですね。この後はお土産情報です。
さて、最近のおすすめのお土産なんていうのはありますか？
黒部はね、やっぱりサラリーマン、こうスーツ姿の方の乗降客数がね多いので、新幹線の駅のお土産どころでは、こうビールと一緒に帰りにはちょっと片手で食べれるようなおつまみみたいなのがね結構ニーズがありまして、で地元の漁業協同組合さんと一緒にこの開発された商品がねあるんですね。魚の小分けという名前の商品なんですけども、干物をですね、こう焼いてほぐして骨をこう取ったものを小分けにした真空パックの商品なんですね。で私はいただいたんですが、とっても美味しくて、まあ、干物ね買って焼いたりするの、まあ、匂いも出るしあれだななんて思うんですけど、こうすごく食べやすくて、で種類がね、白ガレーとなんだ2種類あるんですね。なんだってわかります？
なんだってなんだ、
なんだってなんだですよね。なんだってね、田中玄華っていう名前のお魚らしいんですね。深海魚なんですけども、ちょっとナマズに似たような、そういったような見た目ですけども、グロテスクなお魚なんですが、まあ、とっても美味しいですね、はい。
なんか手間も省けるし、美味しいし珍しいしっていうところでは楽しいお土産ですね。
そうですね、もしね気になった方は黒部の新幹線の駅 の, お土産屋さんのところでね、ノアマートさんっていうお店がありまして、そこでね販売してますので、お買い求めください。
黒部座ストーリー。
さて、2020年ということでオリンピックイヤーではありますけれども、黒部そして宇奈月温泉の魅力を石田さんとしてはどのように伝えていきたいななんて思っていらっしゃいますか？
そうですね、あの世界的に見てもすごく珍しい景色というのはやっぱり黒部峡谷だと思います。あの実際ですね、2019年にラグビーのワールドカップありましたけども、大きな体の、まあ、ラグビー選手なのかどうか分かりませんけど、そのラグビーの外国のユニフォームを着ていらっしゃる方が、あのトロッコにたくさん乗っていらっしゃったり、そういった風景見ましたので、今度オリンピックがあるタイミングではですね、東京周辺で競技がたくさんありますけども、宿がいっぱいであろうということもあって、外国の方は日本に遊びに来るときはね、だいたいあのジャパンレールパスという新幹線乗り放題の切符を買ったりされるので、こう黒部宇奈月温泉からですね乗って、東京に、なんか競技を見に行って、で終わったらまた宇奈月に戻ってきて、で美味しいお魚を食べて温泉入って、また朝起きてまた東京行ってっていう形でですね、まあオリンピック期間中は宇奈月から通勤していただければなというふうに思ってます。
それは素敵ですね。でもあの東京拠点にして、まあ、箱根ですとか熱海ですとかって言っても距離ありますからね。
そうですね、まあ、あの地図で見るとね、もちろんその宇奈月の方が遠いような気がしますけど、時間で計算するとねそんな変わらないと思うんで、あのそういった楽しみ方があるよと、あのもっと時間を有効活用できるよみたいな感じで、あのお伝えしていきたいなと思ってます。
オリンピックイヤーに向けて観光局さんとしては何かこう対策を立ててらっしゃることっていうのはあるんでしょうか。
はい、やっぱ何といっても外国人対応ということですね。日本語を話されない方っていうのが、まあ、だんだん増えているということで、飲食店さんですとかお土産物屋さんでは英語表記をしたりとか、あとはあの取り組んでいらっしゃるところにはあの翻訳機を置かれているところございますね、はい、でもっと、ね、大きなことで言うと、オリンピックあのそのまた先にはですね、宇奈月にとっては一大事であります、あの黒部ルートの一般開放というのが待ち受けております。2024年になりますね。はい、でこれはですね、宇奈月から黒部ダムへ行けるようになると、でまた黒部ダムから宇奈月に来れるようになるということになりまして、あの富山県民にとってはそうですね、アルペンルートの出入り口が3つになるということになります。で宇奈月温泉はですね、あのまだまだ黒部という名前はね知られてはいると思うんですけども、宇奈月からあの黒部ダム行きたいんだけどトロッコ電車で何駅目だっけみたいな、そういったこともね、あのまだまだたくさんあります。なのでいやちょっとあの宇奈月から直接はまだ行けないんですよという状態だったんですが、あのどうやら行けるようになるということなので、詳しいことは決まっておりませんが、まあ、あの世界一級の観光地ということで、あの外国人対応ですね、あの海外の方来ていただいても不自由なく楽しんでいただけるように準備を進めなきゃいけないなというところですね。
そうなるともう一気にあの黒部そして宇奈月の知名度も上がりますし、注目度も集まりますね。
そうですね、あのかつてアルペンルートがね開通した時にはハイヒールで行ける3000メートルの山というところでしたけども、トロッコ電車それから黒部ルートもですね、あの、まあ、ハイヒールでいいかどうかは分かりませんけども、気軽に行けて楽しめる、世界一級の自然環境それから魅力的な観光地というところで PR していきたいなと思います。
石田さんもこれからますますお忙しくなられますね。
僕は僕で楽しみたいなと思ってますので、はい、そうですね、あの自分たちがまずこう楽しんでその魅力を伝えていかなきゃなと思います。
3週にわたってお話をお伺いしたのは黒部宇奈月温泉観光局の石田智明さんでした。石田さん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部ザストーリー、
いかがでしたか。今月は黒部そして宇奈月の魅力をご紹介しました。雄大な自然、温泉、グルメ、素晴らしいものがたくさん揃っているなと改めて感じました。詳しくは黒部宇奈月温泉観光局公式サイト黒部めぐりをご覧ください。さて来月も黒部の食をまた違った角度からお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。